はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
これぶっちゃけ戸惑ってます。
どうした？
平成味って言葉知ってますか？
いや、聞かないな。
平成味、
うん、何々味って言葉とか結構流行ってるとかあるじゃないですか。
まあ、まだ受け入れられてないけどね。
あるじゃないですか。
その何々味すら受け入れられてないけどね。
だよね。
戸惑ってるけど。
戸惑ってる、ね。
戸惑ってる。
やっぱ戸惑ってるよ、ね。
味？
味？
いや、じゃ味じゃなくて、な
んていうの？味だよ、味だよ。
何々っぽさみたいな感じですかね。
だから、俺がね、その平成味っていうのを、うん、まあ、結構聞くんです、最近。
マジで。どの辺から？
それこそ娘たち世代ぐらいの子たちとか、
うん、本当におじさんが噂話してる感じが出てきたけど、そうなんだね。娘世代、二十歳前後ってことですね。
それを言うなら昭和味だろ。一回昭和ね、六十、うん、数年ありましたけど、
ありましたね。
ね、うん、途中から私昭和に参加しましたよ。
そうだね、
45年でした、うん、ね、1970年、昭和45年から私、うん、昭和に参加させていただきました。ね、
そうだね。
で、19ぐらいの時に平成になったんです、
う
ん、
おお。
で、昭和と平成は違う。
そりゃそうだ、言語違うから。
これ、PK、そうだよね。
そうです、はい。
乗っかっちゃう。
朝起きたら言語変わってましたけどね。
言語変わってたじゃん。
どうもいつもね、冬休み叩き起こしてくる、うん、お母さんが、うん、今日は何にも2階に来ねえな、これはいい塩梅だと思って、
その日の思い出。
そしたらみんなテレビ見てたんだよね、うん、言語変わってたんだよね。
言語変わったよ。
びっくりしたね。
びっくりした、
びっくりした。レンタルビデオ屋さんが流行っちゃ
って、そう
なんだよ。
テレビがみんなさ、
ずっと一緒だから、
そうそうそう、
昭和64年、
自粛ムード、
自粛ムードがすごかったよ、
89年。
そうですよ、う
ん、それでさ、
中日ドラゴンズとかビールかけやめたんだから。
そうだね、うん、中日優勝したけど、
ね、前の年の秋ね。
そうだね、
うん、そうですよ、
あったあった。
で、まあ昭和っていうのはそういうね、まあ、悲しい戦争があったとか、うん、でまたその残りがもう十分こう讃えたですね、
そうだね、
お年寄りとかがまだもうこういてね、うん、でもう口を開けばね、あの戦争の時は全然食えなかったみたいなね、うん、毎日芋ばっか食ってたっつって。
牧田さんじゃあ生まれた時って、
はい、
1970年ってことは、はい、まだ戦後25年
そうですってことです。25年ぐらいしか経ってないです。
うん、そうだよな。
俺だから多分
そうだよね。
俺だから結構ギョッとするんですよ。
ギョッとするね、
うん、
え、だから今俺らが例えば地下鉄サリン事件とかを思い出す感覚で、
うんうん、
戦争終戦を知ってる人たちがいた、
大きい地震とかね、
当時のおじさんたちはね、
そうだよね、
感覚で言ってたんだよね。
でも25年前には耐え難き様態、忍び方
する
忍びっていうこととかを聞いてた人たちがまだいたんですよ。
だから四半世紀ですよね。
四半世紀、
そうだよ。うちのおじいちゃんもずっと言ってたし。
だから今から言うと96、そうだね、
うん、で激動の年なんて言えますけど、ね、戦後こうやっぱり復興してって、うん、
戦後の話すんの、うん、
キモい、
キモい、
振り返ったね、
この人。
俺ちょっと川勝から離れさせてもらいたい。
振り返ったよ、
可愛くない
、すごい振り返った、
キモい、
これ可愛くないよ、
もうね、うん、大きく振りかぶすぎてもう二塁盗塁許してくるね、もうね。
あれまた野球で
倒れる、いけね、また野球で立てちゃった。
そうですよ、野球なんかもね、うん、巨人とかも大活躍しててね。でも
これもうどちらかというと風呂敷広すぎ、
うん、広げすぎちゃった
な、うん、でまだ昭和の話してるから
いやで、うん、その昭和ね、うん、あの平成挟んで熟成期間があるから、
うん、
昭和味だったら俺分かるんですよ、
うん、
昭和味っていうことで言うと、だって平成はさ、うん、途中からやっぱりさ、うん、我々も例えば芸人とかになったり、うん、ね、そういう活動をしてたりとかしてさ、ね、 その中でも浮き沈みとか流れとかがあってさ、うん、で昭和がすごい遠く感じて、うん、で昭和っぽいねっていうやつとかがようやくこうなんか自分の中で受け入れられてきて、うんうん、で昭和がネタになる。
俺平成受け入れるのに10年ぐらいかかったからさ、あんまピンときてなかったから平成
っていうことずっとまだ昭和っぽい感じだと思ってたよねどっかね、
うん、あと言語が変わるっていう体験をしてなかったから、
う
ん、初めてだったから、うん、どんな気分でいればいいのかよく分かんなかったんだよね、うんうんうんうん、
ただね僕自分で好きな音楽の方面で言うとやっぱり昭和の時代ってレコードだったわけですけど、
うん、あ
でそれがメディアが変わって CD になり、うん、CD が爆発的に売れた時代というのを経験してるんですよ。
89、90だね。
そう、
そんくらいだね。
で作り方とかもだいぶ変わってアーティストの数とかあとアーティストの名前とか、
うん、
これはもう絶対昭和なかったっていう。なんかさ例えばブリリアントグリーンみたいなさ、マイリトルラバーとか、
確かに
いいですよ、うん、
ミスターチルドレンにしてもさ、ね、うん、ドリームスカムトゥルーってさ、うん、そんなの昭和なかったから、うんうんうんうん、
リバーランズスロイットみたいな感じのね、
なんかそういう名前、ね、とにかく、うん、あとなんか矢印がそうなんか
LR、
ね、LR 矢印がこうなっててみたいなやつとか、うんうんうん、そんな表記なんて昭和になかったわけだからだからそれで一本のね千秋直美とか沢田研二とか松田聖子とかんとかはそれは昭和味じゃないですか。
確かに昭和味だね。
で平成
そっか、そういうところ
で、そういうところで言うと好きなジャンル定点観測的な感じで見続けていると平成は明らかに違うなってことも分かる。
ああ音楽ってそうか。
そう、
ああ確かに CD と共に歩んだ歴史だよね。
そうなんですよ。でもう本当は98年ぐらいまでが CD がこうものすごい売れてた時代で、うん、それ以降はもうだんだん斜陽になっていくんですけど、うん、まあ平成の時代っていうのは CD が大流星してそしてその後に、まあ、メディアがまた変わりっていうことをまあありました、うん、で最近で言うとね、
うん、
サブスクとかで音楽聴く時代になって
るじゃないですか、ね、もう
ダウンロードですらない、ダウンロードもしない、
う
ん、
そうだ、ね、
感じでしょ。そしたらね曲の尺がどんどん短くなってきてるっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そういうのに合わせて。
そう、
はあ、
3、4分じゃないの。
もうね3分長い。
嘘でしょ。
3分以内で2分4、50秒ぐらいの曲とかが結構もう、う
ん、もうレッドカーペットじゃん。もう
そうですよ、
爆笑レッドカーペット尺じゃん。1分とか
爆笑サブスクミュージック、う
ん、爆笑サブスクミュージック
よくわかんないけど
なんか急に昭和味あふれる番組のタイトルみたいな感じになってるけど、
ね、もうそういうことになってる。その令和の時代のアーティストはもう平成味のある曲作りとかをし始めたりしてるんですって。
マジで平成味って何。
そのだから平成味って何よって話じゃないですか。
小室サウンドってこと。
まあそれも含まれるでしょう。でまあ分かんないけどこの先自分たちがこうなんか新たなバンドとかを結成した時、うん、ユニットとか作った時に、うん、またこういう LR みたいな表記とかやる人たちがもし出てきた場合には、うん、もうそれつけてる連中はもうこれ平成味っぽいよねっつって、
うん、なるほど。
つまりだからもうさ、うん、リソースっていうの、うん、ネタにもなってんですよ、
うん、
なってるんですって。
早いよ、
早くないですか。
早いよ、
もう昨日のことだから平成って、
うんそうだね、ようやく馴染んできたなっていう時に終わった。
そう、ようやく馴染んできたぐらいで終わってさなんだい、
まだ
小室
の整理ついてないから。
いやずるいわあいつらもうさ昭和もさネタにしてんだから、あの人たちは若いやつ
早い、
うん、
すごいね。
すごくない。
それだけ過去の遡る能力があることがすごい。まず
あとさ遡る能力っていうのはもうノロマだよ多分。
そうなの。
だって遡ってる意識もないでしょ。だってパッと検索して
あ
もうなんつうの昭和時代とか平成時代の動画とかもう見放題じゃないですか。
俺がのろかったんだ、
うん、その味わい方
味わい方遡るという先行研究遡るっていう考え方がもう古かったんだ
古いというかまあまあ
でも、
うん、
確かに牧田さんのとこの子とかも沢田研二好きだったりするし。
そうですよ
ね、山口百恵とかもね、うん、見てると思うし。
そうそうそうそう。
俺なんか逆に触れてないからそういう人たち、
うんうんうんうん、
だけど例えば今大学で教えてる子とかは中森明菜と松田聖子の研究みたいなしてたりとかしてるし、
うん、やばいじゃんそれ。なんかそれ秀吉の研究みたいなそういうこと
秀吉、まあそういうこと
やったらだ、ね、
そう、うん、だからどれくらいの人に支持されてたかとか、
うん、
どういう種類の人に支持されてたかとか、その質の研究をどうやったらいいのか、当時の時代感的にとかいうことを考えてるって言ってたから、あ、もうそういう感じなんだと。だからもう YouTube とかだとさ、もうフラットじゃん、その辺全部。
全部フラットです。
最近の人も過去の人も。
はい。
だからもうなんかこの人いいなと思ったら、もうその時代関係なくフラットに楽しめちゃうじゃん。だから遡ってるっていう感覚すらないのかも。
ないのかもしれない。俺はそれは感じる、
ツリー系統樹が見えてない中でいきなりなんかもう本題本丸に入っちゃってるみたいな。
そうなんだよ、
感じあるよね、
うん、
でもそれってまだ昭和だけど、平成がもうそんな感じで消費されてるっていうのはちょっと分かんないわ。
分かんないな、
うん、
だから困ってんだよでも例えばまあ なんつうか、その若さ、
うん、
っていうんですか、
うん、
俺が例えばね、
うん、
平成味のある曲を作ったとしてもだよ、
うん、
ネタを作ったとしてもだよ、うん、なんかちょっと違ったりとかするっていうのもね、
そうだね、
問題としてあるんですよ。
批評性が入ること自体がもう昭和っぽいかもしれないよね。
ああ、なるほどね。
ネタ化するっていう、
はいはいはいはい、
オマージュみたいな感じじゃない、もっと。
もっとだから若いアーティストはその平成味を、まあ批評的とは本人が思ってるかどうか分かんないけど、うん、ネタとして扱ってあの楽しんでやってるって感覚は軽やかにはあると。批評っていう重苦しい言葉とかでそれを掴んではいないとは思いますけどね、
うんうん、ちょっと待って、70年代ブームみたいなのってなかった、2人の時には。90年代とかに
70年代ブーム、
なんかそのファッションとか、
あああああありましたね、
古着文化みたいな、
ありましたありました、ベルボトムとかね、そういうのが流行ったりとかね。
あったんじゃん。
ありましたよ。
じゃあそれだよ、それと一緒なんじゃん。
いや、わかるのよ、わかるんだよ、それは
コンブレだろ。
コンブレだろ。いや、コンブレ、コンブレちょっと違う。
コンブレって何？
コンブレ、コンのブレザーです。
コンのブレザー、
はい、
あ、コンの
ブレ、コンブレです。
コンブレ、
コインローバー流行ってた、
流行ってた。
うん、
だから
だからそれ、昭和のおじさんたちはふざけんなって思ってたのかもしれないよ。70年代ブームってなんだよ。
そうだろうね、ムカついてたんだろうねだまあまあ、しっかり自分は、まあ、正しくおじさんにはなってるなと思うんです。平成味という言葉にちょっとついていけなくなってきてるって
感じだね。そうか、うん、平成味ってなんだろうね。
でもなんか平成30年をそういったってあったわけだからね、
うん、
だから前期と中期後期とか分けられる
か、うん、だからそれで言うなら、うん、そのどこの層を取って語ってるかだよね、みんながね、うん、そこに僕は興味ありますよ、うん、僕と牧田さんだったらそうは言っても、70年生まれでだから80年代以降、昭和50年代以降のことは思ってるんですけど、
うん、
それたかだか60何年のうちの、ね、
うん、
20年ぐらいじゃないですか、
うん、そうだね、
じゃあ今のその平成味っていうのはその平成30年の中のどこの層を語ってるかっていうことですよね、うん、僕で言うと平成って最初のやっぱり10年しか覚えてないんですよ。
2000年くらいまでですよ、
うん、
いや俺もそうなんだよね。
2000年以降は全部つるんとしてる。
俺も
同じように。
俺もそう。
この間ミッツマングローブさんと他の番組でも同じような話になって、ミッツさんもあれすごい音楽とか好きじゃないですか、
うんうん、そうですね、
やっぱり2000年代以降は同じ感覚だっていうんですよね、うん、だからそれまで
なんかもう分かんない。
それ以前はやっぱりものすごいなんかいろんなものがいて、
うん、
ちょっと興味をこう持っていかれたけどっていう、
うん
う
ん、
そういう自分も自戒を込めて、ああ年取ったなっていうのは言ってるんだけど、うん、2000年代以降ってことは平成10年ぐらいまででしょ、うん、の中を含めて僕はそこの層を言ってますね、
うんうん、
後の後の20年はちょっと分かんないです。だから下手に言えないんですよ僕平成見て
そうだよね、
うん、
そうだから下手に言えないよね。
俺もそうだ、うん、俺もだいたい2000年2002、2003年、
だって2005年とか2008年とか違い分かるんだって、うん、2010年とか分かんないですよ。
M1 チャンピオンぐらいしか分かんない。
だから自分の得意分野でそういう軸があれば、うん、あの頃かって分かるけど。
そうだね、
うん、あと1996年小選挙区制から変わったよね。
そこなんですか。
うん、だからそういうことですよ。自分の中の軸でいろいろこう
それ平成
見てみると
平成に、どういう軸は
中選挙区制は
中選挙区制は
昭和見
ね、昭和見、
昭和見、
近現政治、
そうそう、他にいるっていうね。
だって昭和見だよ。
そうですよ。田中角栄待望みたいな懐かしむ空気あるけど、
うん、
前も言いましたけど、いや今の時代角栄がいたらどうなるの、うん、もっとひどいことになるぞっていう。
そうだね。
だから一方で僕らはこうどうしても昭和とか平成とか 懐かしさとか解雇でこう安らぎで行っちゃうけど、うん、でも宝がさっき江戸時代がなんだって話してましたけど、うん、江戸時代まで行くまでに行かなくても30年40年前こんなすごいものを今の日本じゃ考えられるものがあったんだぞっていうのを確認できる凄さっていうのは今の若い人は面白いのかもしれないね。
そうだよね。
この戦国自衛隊っていう映画とか角川映画一連こうおさらいしてたんですよ、うん、そう三津さんとの番組で
好きだね。
そしたらやっぱりこれはやっぱり今の若い世代からするととんでもない未知の時代だったんじゃないかっていう、うん、こういうのが作ってたっていう、うん、 そうだよね、それは面白いだろうねっていう、ただの解雇とか懐かしさとかじゃない、うん、そのエンタメの楽しみ方っていうのは、うん、だからいかようにもできるんですよ、うん、だすごく面白いなと思って、それぐるぐるできるからね。
確かに、
うん、
でも、うん、俺がだから70年代のテレビドラマとかを見るみたいな感覚なのかもしれないよね。
うんうんうん、うん、
なんかもう別にそこにはさ60年代だろうか70年代だろうかちょっとよくわかんないけど なんとなくそういう空気感が流れてて、まあなんかまだ映画やってた人たちがテレビドラママジで作ってて、うんうんうん、なんかそのセリフも少なめで、うんうんうん、演出も凝っててお金もかかってて、うんうん、みたいなので、あなんか映画見た気になるわっていう、うんうんうん、でもなんか今のドラマにそういうのないから、あなんか昭和味あるなみたいな感じあるもんね、うんうんうん、でもなんかその分かりやすいバブルみたいな特徴っていうのがさ、うん、平成ってそんなんなくない？
うーん、
俺もだからさっき言ったみたいに最初の10年と次の10年と最後の10年で3分割するとしたら、うん、最初の10年ぐらいしか記憶がなくて、
うん、
まあそれは自分が大人になったっていうこともあるかもしれないし、あと環境が全然変わらなかったっていうのもあると思うんですよね。
俺は2011年以降記憶がプツッとなくなるね。
ここ10年とか。
ここ10年、
うん、
2011年
まではなんだかんだ言ってもまあありましたね。やっぱあの仕事も大してなかったんで、その頃はね、
うん、
売れない芸人目線としてなんかこういろいろこうルサンチマンみたいなものも抱えながら、うん、いやあの生きてて、その位置から見た物事に関しては覚えてるけどね。
2011はやっぱ震災があって、あと許可局始まって3年目で日比谷公会堂行った時ですね、
うん、そうですね。
ちょうど牧田さん忙しくなってきた時期だもん、
ね、そうです。2010年ぐらいからぼちぼち仕事が入り始めて、2011年以降ですね、
もうずっとハムスターのように走り回ってるだけっていう感
じ。そう、もう2011年以降はもうそんな感じ。
もう明日のことしか考えてない、
明日のことしか考えてないっていう感じでしたね。
そっか、やっぱ忙しくなると記憶がぼんやりしてたのか。
うん、
さっきのそのそれぞれのどの層を見てるかっていうのはやっぱりちょっと楽しいと思うんですよね。今10代とか20代とかの人って当然今の例えばたけしさんとか松本人志さんとか鶴瓶さんでもいいですけど、今をもちろん見てるじゃないですか。でも僕らはもっと前から見てるから、出だしの頃のたけしさんとかダウンタウンとか見てるわけじゃない。だから俺さま自分で少なくとも自分はこう遡って今こうやって優しい感じだけど、うん、ああこの変遷は楽しみたいなっていうのはなんかテレビとか見てて思うよ、
うん
う
ん、
だからそれってそれぞれの貯金じゃないですか。
そうだ、ね、
で今のはどんどんどんどん貯めていけばいいわけじゃないですか、
うん
ね、だから今出てきた第7世代の出だしを見てるわけだから、例えばこれが20年30年経って、うん、いや今はこんなにソフトだけど、うん、昔はっていうのを楽しめるじゃないですか、うんうん、それぞれのなんかこうなんつうのこの地層が固まるあのね、うん、積み重なる瞬間がどの地点からっていうのは大切にしたいですよね。
そうそう、だから、
う
ん、歴史貯金ね、
うん、
その鹿島さんが言う、
そうそうそうそう、
だからアーカイブ力というか、
そうそうそう、
逆に言うと今例えば若い人が平成を消費するっていう時にその歴史貯金なしで言ってるから、どういう文脈で生まれてるのかわからない、知らない分面白がれるっていうのはあるのかもしれない、
ね、あ、なるほどね、
全く別
して、うん、まあ、無責任にね、いい意味でね、
うん、
うん、
それこそあの俺と牧田さん鹿島さん世代でもちょっと違うのは、あの鹿島さん前ライブでやってましたけど、僕志村けんさん出だしの記憶がないんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱもうすでに面白い人っていう状態から見てるから、
そうそうそう、うん、でなんだお前知らねえのかっていうと、それはただのマウントになるし、うん、じゃあ長く生きてりゃいいのかって話になって、
う
ん
う
ん、
そうそう
そう、そうじゃなくて志村けんを知らないっていうところからは、うん、その人の地層のスタートだから、うん、いいわけですよ、うん、だってうちの娘なんか志村けんさんの追悼番組を見て、うん、 好きになったんですよ。今もなんかあの CS のドリフ大爆笑の再放送とか見てますからね、うんうんうん、だそれは彼女なりの地層のスタートじゃない
ですか。そうだよね、
そういう地層があってもいいわけですよ、うんうん、だそれはすげえ楽しいな、
うん、
っていうことはもっと言うと影響を与えられる人物っていろんな人にいろんな地層をこうスタートをこう埋めさすっていうのはやっぱりすげえなと思っちゃうんですよね。
そうだね。
だからやっぱりじゃあ今の志村けんさん、今のたけしさん、昔はどうだったんだろうってこうちょっとこう、
うん、
ね、
うん、
学習欲がある人は YouTube の何でも見れるわけでしょ、うん、そこはもう無限ですよね、一人の偉大な人物がいればね。
それめちゃくちゃ環境恵まれてる
よ。でも昔はもっと一括でみんな同じような教育と同じようなものを見て、
うん、
その埋め込みというかそういうものとかが大体同じようなものだったけど、うん、今みんなバラバラで自由にやっていいってことだもんね、
うん、なんかだからみんなが見てるものっていうのが、うん、やっぱ2000年以降ちょっと減ったと思うんだよね。
ないでしょ
う。みんなが買うものとか、うん、みんなが見てるものっていうのが、うん、だからもう本当になんか音楽で言うとやっぱこうカラオケで歌えない曲が出てきたのがもう平成って感じで、
うん、
なんかもう宇多田ヒカルでなんか全部終わった感じがあるんだよね俺はね、うん、
宇多田ヒカルも新しかったけどね、
うん、新しかった。もう無理じゃんこれ、カラオケで歌うの無理じゃんっていう、う
ん、分かるよ分かるよ、言ってることは分かるよ。
あ98年だから、うん、で松坂大輔が出てきて、
うん、
あなんか大輔っていうピッチャーってこれもう最後だなみたいな、荒、
うんうん、
木 だって荒木大輔から松坂大輔っていうのを知らない人だっていっぱいいるじゃん、うん、
僕らの地層は荒木大輔
そうそうそうそうだよね、大
輔はね。
でもいいんです、松坂大輔から始ま
る。そうなんだよ、
創設の1年でね。
そうです、
うん、無失点記録ずっと続いてすごかった。
いやもう俺はその記憶ないけど、
で創実って言い出すと大貞治がピッチャーの時はっていう、うん、そういうこの地層もあるわけ、
ね、そうだよね、そうだよね、
うん、
いやそう考えたらなんかだいぶ遡りやすいというかいきなりアクセスしやすい環境っていうのが消費を早めてる理由なのかなとも思うんだよね。
そうだね、
うん、
何でもネタ化するっていうことの条件はね、
うん、
昔よりも環境が整ってるなとかって思うんだけど、うん、今俺だから漠然と思ってたんだけど、俺って本当に生きてたの賞味何年なんだろうとか、うん、本当の意味で俺生きてたのって何年なんだろうって、うん、今俺なんて思ったの。俺やっぱその平成ということで限らず、俺芸人になるまでの98年ぐらいまでの97、8年ぐらいまでが俺本当に生きてた時なの
かな。毎日いろいろ考えてた、
考えて
悶々とし
て
たね、
悶々としながらもいろいろ味わってたような気がするん
ですよ。ためがあったね、ためがね、
うん、でそっからの例えばまた10年、うん、2010だから11年ぐらいまでの12、3年ぐらいの間またちょっと違う人生になってるから、う
ん、今抜け殻なんですね。
で2011年以降は俺ただの俺ただなんか
口から入れて
通り道、
うん、
ただの俺筒型生物だと思う。
巻きたチューブね、
うん、筒型生物なのかもしれない。
うん、
あるしね。
マジで、
うん、
さよくさ何歳の時で精神年齢止まってるっていう話あるじゃん、
うん、
でその年齢って多分もう自分が死んだ年なんだよ多分。だから俺多分24、5歳とかで止まってんだけど、
うん、
多分俺が生きてたの24、5歳までなんだよな、
うん、
今話聞いて思った、
うん、だから俺今余生でいいんだよな。
まあ年齢的にも普通にそう
だ。だから俺も自分のことを多分自分で例えばネタ化っていうことで言うと、うん、その1998年ぐらいまでのことがやっぱり一番のネタになってるのかもしれない自分では。
あ
なるほどね、
うん、だからその音楽ネタやるでしょ私なんかも多分98年ぐらいまでのやつで貯金で俺ネタ作ってるんだと思う、
うんう
ん
う
ん、いわゆる平成 J-POP のテクニック総動員でやったネタがあるんですよ、うん、あえてそういう風にして、
うん、
あの作ったネタあるんですけど、うんうん、そういうことだと思う、
うんうん、いや俺もだからその若い頃に寄席とか行って、うん、船木和夫のモノマネとかされてもさ、
うんう
んうん、ちょっとよく
分
かん
ね
えよ船木和夫かわいい夕日がこうしゃブレスしないんだよ俺できるよ一応でも船木和夫知らないけどね。
リアルはもうある意味古典芸能になっちゃってるんだよね。
古典芸能
だから本人は知らない。
みんなが見てたやつだからさ、
うちにね、
まあ、そうそうそ
う、うんうんうん、
とか、うん、コロッケさんとかはね、うんうんうん、あの最新のアーティストとかを例えばやったりとかして、うんうん、それも多分似てらっしゃるんですけど、うんうん、面白いんだけど、うんうん、でもコロッケさんはなんかやっぱりずっと千秋直美さんとか、うんうん、ロボ五木ひろしとか五木ひろしで更新していく方が俺は見たい感じがするんですよね。
三河健一さんとかね。俺だって子供の頃コロッケのやる三河健一って、うん、俺三河健知らなかったですからね。そうだよ。でもご本人が登場してブレイクして面白かったもんね。
面白かったよ。
元ネタ知らなくても面白かったから、うん、それで知ってたもんね。
そこら辺どうなんだろう。モノマネタレントの欲望というかさ、うん、正しい野心というか、うん、どんどん新しいものを取り入れた方がいいのか、うん、それとももうご存知船木和夫でっていうのをやり通すのがいいのか、うん、どっちなんだろうね。
俺は、うん、だからエグザイルとかやればできなくはないんですよ、うん、作曲モノマネ的なものとかで。だけど全然自分の中カラッカラだから。
分かった。見てる方もザワザワするのは多分体重がお互い乗ってないから。
そう、乗ってない。
エグザイルのモノマネ牧田さんがやったとしても、
う
ん、
そうそうそうそう、
多分これはもう求められてやってんだろうなっていう、なんか好きでよだれ垂らして作ったネタじゃねえんだろうなっていう、そうそうそう、
愛も憎もないっていう感じがね。
よだれ感がないとね。
そう、よだれ感だよ。
体重乗っかるって大事。
テクニックはあったとしてもね。
いやだから
できるよ、マキシャさん
は。女の子あった。そうそうそう。なんかよくなって、大沢優里さんとかまだやってないなんか。
そう。ご存知、打ち入りのシーンで。
ご存知じゃないから
っていう。大河内伝次郎でやるじゃないですか。全力で体調、よだれ感があるじゃん。
そうそうそうそう。そうそうそう。
いや、だから、本当にこの年になってわかるね。なんか、もう正しく古くなっていくしかないのよ。うん、やっぱ自分が実感を持って生きてた時代に見て、うんうん、愛や憎を感じたものをやるしかないし、うん、言うしかないっていう、うん、もうちゃんと古い人になってくんだろうなって、うん、もうそれしかないよな、
そうだね、思いますね、うん、
今日は平成ミロン東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションにマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。